新約聖書49ページにあります。マタイによる福音書25章14節から30節までです。私が朗読いたします。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅を出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを儲けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを儲けた。しかし1タラントン預かった者は出て行き、穴を掘り主人の金を隠しておいた。さてかなりの日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきた。彼らと生産を始めた。まず5タラントン預かった者が進んで出て、他の5タラントを差し出していた。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントンを儲けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2タラントン預かったものも進み出ていった。ご主人様、2タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に2タラントンを儲けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前たちは少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで1タラントン預かったものも進み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところからかき取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけていって、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。主人は答えた。怠けた者の悪いしもべだ。私がまかないところからかき取り、散らさないところからかき集めることを知っているのか、いたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきだ、べきであった。そうしておけば帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのに。さあそのタラントンをこの男から取り上げて、10タラントン持っている者に与えよう。誰でも持っている人はさらに与えられる富が富かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめている鍵知りするだろう。皆さんは計画を立てるときどうしますか。 計画をするとき、どの順でしますか。まあ、全ての人がそうするわけではないですけど、大体の人は一番重要なことについて計画を優先順位を上げます。皆さんにはこのような経験が一つや二つがあるかと思います。普段は全然勉強しないけれど、試験の一週間前だと、また前日になると一生懸命に勉強します。これはやはりどの人にとってもテストの点数が大事だからです。またどうですか、いい点を取られたら気持ちが良くなれます、なるんじゃないですか。あるいは会社員だったらどうですかね。また主婦だったらどうでしょうか。それぞれ大事なことがあります。会社員は会社の仕事、主婦には家事の仕事が優先して計画を立てます。このようにそれぞれ自分の立場に合わせて計画を立てます。自分にとって大事なものの優先順位を上げます。しかし聖書は、私たちが今まで重要だと思っていたことと他に重要なことがあると私たちに教えています。今日の聖書箇所のこのところから始めています。14節と15節です。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅を出かけた。今日の聖書箇所には合わせて4人の人が今日登場しています。主人と3人のしもべが登場します。主人はそれぞれのタラントンをしもべたちに預けました。ある人には5タラントン、ある人には2タラントン、ある人には1タラントンを預けました。主人がしもべたちにこのように分配したことは他でもない理由があります。それはそれぞれの力に応じてということでした。ここで気になることが一つあります。それはこの1タラントンは果たしてどれぐらいの価値があるということです。この1タラントンは旧約聖書が書かれている時期だと、時期と新約聖書が書かれている時期が差があります。旧約の時は34キログラムが1タラントンです。また新約の時代にはローマ帝国では 32.3キログラムが1タラントンでした。私が今考えても決して軽いわけではない、結構重い量が1タラントンでした。しかも金の1タラントンは当時デナリオンに変えたら6000デナリオンになります。1デナリオンは果たしてどのぐらいの価値がその当時にあったんでしょうかね。それはその当時1日の働きにもらえる金額でした。それと6000日の分がこの金額になります。単純に計算すると17年間働くその金額です。しかし私たちは毎日当たることはできないですよね。それで例えば20年くらいの給料だと 思って考える方がいいじゃないかと思います。決して少ない金額ではありません。連邦で計算することがしやすいだと思って、1年の連邦を例えば500万円だとするとどうなりますでしょうかね。1億円というかなりの金額になります。これは大金、これらの大金を主人はそれぞれの力に応じてという原則として忍びたちにそれぞれ預けました。これは普段から主人が忍びたちがについてどのぐらいの能力を持っているかをよく観察していたから、このように配分することができました。このように主人は忍びたちに日頃の行いを見て、それぞれに合わせてタラントを預けました。預かったお金は決して小さな金額ではありませんでした。一人には5億円、もう一人には2億円、もう一人は1億円という金額を預けました。お金はここであまり好きではない人は多分いないかと思います。お金はあればあるほどいいものですからです。それとお金があれば何でもできるこのようです。私たちはこのように大金をもらったらとても嬉しいだと思います。主人はこのようにかなりの高い金額をしもべたちにお預けて旅を出ました。それぞれのタラントを持ってしもべたちをはうるうるせず、15節の最後のところのように早速動き始めました。どのように働いたかは16節から18節まで確認することができます。お読みします。5タラントを預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントを設けた。同じように2タラントを預かった者も他に2タラントを設けた。しかし1タラントを預かった者は出て行き、穴を掘り主人の金を隠しておいた。5タラントを預かった者は商売をしました。それで他に5タラントを設けました。また2タラントを預かった者も同じように他に2タラントを設けました。しかし1タラントを預かった者はどうでしょうかね。違う行動をしました。穴を掘って主人から預かったそのお金を隠しました。やがて主人が戻ってきて彼らと生産を始めました。5タラントを預かった者はこのように生産しています。20節と21節の御言葉です。まず5タラントを預かった者が進んで出て他の5タラントを差し出していた。ご主人様、5タラントをお預けになりましたがご覧ください、他に5タラントを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。2タラントを預かった者も同じように主人は生産をしました。22節と23節の御言葉です。次に2タラントを預かった者も進んで出ていった。ご主人様、2タラントをお預けになりましたがご覧ください、他に2タラントを設けました。 主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ここに不思議なところが一つあります。それは主人の反応が同じというところです。21節と23節を見ると、まるでそのままコピーしたように完全に同じことを確認することができます。主人が褒めたのは大金を稼いだからではなかったんです。コーダラントを預かった者もリーダラントを預かった者も同じように褒めていることが、私はこの聖書箇所を見て確認することができます。理由はただこれだけです。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったからと聖書は語っています。しかししもべたちは預けたタラントを決して、私たちは先に見たように少ない金額ではありませんでした。日本円とすると5億円と2億円です。一生働いても集めることが大変難しいな大きな金額でした。主人はそれなのに、お前は少しのものに忠実であったからと言っています。私たちの立場ではすごく大きな金額ですが、主人にとってはあまり大したものではありませんでした。それではこの主人は果たして誰でしょうかね。この主人はまさに神様です。そしてしもべは私たちです。ですから主人である神様はこのしもべだけではなく、私たちにも聞いておられます。わずかなものに忠実でいますかと神様は私たちに語っておられます。ところが全ての人が忠実ではないのです。今日の箇所、聖書箇所にも登場しています。24節と25節の御言葉です。お読みします。ところで一ダラント預かった者も進んで出て行った。ご主人様、あなたはまかないところからかき取り、知らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。一タラントを預かった者は前に出てきて、しもべたちと違う行動をしました。この一タラントをもらったしもべは主人のことを誤解しました。恐れていました。それで商売をせずにそのタラントを地の中に隠しました。このしもべはそのままお金を持ってきました。その姿を見て主人はこう語りました。26節と27節です。主人は答えた。怠けた者の悪いもしのべだ。私がまかないところからかき取り、散らさないところから集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に 入れておくべきであった。そうしておけば帰ってきた時利息付きで返してもらえたのに。主人はこのしもべに怠けたものの悪いしもべだと言い、そのように血の中に隠したよりも金庫に入れた方がマシだと言っております。そして1タラントンを取って10タラントン持っているしもべに与えました。そして主人はこの言葉を言って今日の聖書箇所を閉じられています。29章と30節です。誰でも持っている人はさらに与えられる富豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめいて鍵知りするだろう。それでは皆さんはわずかなものに忠実でいますか。ここで覚えておきたいことがあります。それは私たちもこの1タラントンをもらった人のようになるかもしれないということです。神様は私たちのそれぞれの力に合わせて私たちに賜物を預けてくれました。それにもかかわらず私たちはその事実を忘れてしまう時があります。私たちもその賜物を土の中に隠してしまうそのような時があります。しかし神様は私たちのその賜物を力に合わせて預けました。だから私たちはそれを隠すのではなく、それを生かす必要が我々にはあります。だからといって私たちはその神様から預かったすべての賜物を一気に生かすことは大変難しいと思います。私たちが最初にできることは何がありますでしょうかね。それは神様を礼拝することです。礼拝するこの時間を単純にお金で変換したらどのぐらいの金額になりますでしょうかね。多くても1日の働きにならないかと思います。先ほど説明したように1デナリオンというすごく小さな金額です。これらのものは誰も大事だと思いません。しかしこの世にただ一人私たちの御父である神様がおられます。神様は私たちにこう語れております。今日の聖書箇所である21節です。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよ。主人と一緒に喜んでくれ。神様にとって、賜物が大きいか、小さいかは重要ではありません。神様が預けたわずかなタラントに対して忠実かそうではないかだけを神様は見ておられます。それがたとえ1デナリオンというすごく小さな ものであっても、神様は私たちの忠実な姿を見たいだけのです。しかし私たちの心の中にはこのような気持ちがあります。もしこれを、この賜物をうまく生かせなかったら、まずいじゃないかなという気持ちが私たちの中にあります。それで私たちがもらった、神様が預かったその賜物を土の中に隠してしまう、その誤りをしてしまいます。しかし私たちはすでに大きなものをもらいました。それは神様の愛です。神様は私たちのために主イエスキリストをこの世に送りました。そればかりか、愛する御子を十字架につけました。そしてその血によって、私たちはどうなんですか？救われました。だから私たちは躊躇する必要がありません。神様から預かった賜物を持って前に進むだけです。失敗しても良いです。神様から敷かれてるのはむしろ何もしなかった時です。そのまま土の中に隠す時です。皆さんはわずかなものに忠実でいますか？神様を信じ、預かった賜物を使いましょう。仮に失敗しても神様が私たちを助けてくれます。また私たちの目ではそれが仮に失敗に見えても、それは決して失敗ではありません。神様がいずれかはその実を結んでくれるはずです。神様から預かった、私たちに与えてくださったわずかなものに忠実である私たちになりたいです。お祈りいたします。愛する神様、感謝します。私たちはわずかなものをおろそかにする時があります。神様から預かったその賜物をおろそかにする時があります。神様も話しました。預かったものを父に隠したものを叱られました。私たちはそうならないように、神様からもらったその賜物を生かしたいです。でも私たちは足りないです。ですので神様、私たちを助けてくださいます。ください。私たちを道を開いてください。それで私たちがもらったそのわずかな賜物、わずかなものを忠実でありますように神様導いてください。それで神様が喜ぶような行動ができるように神様助けてください。神様は私たちを愛して、また主イエスキリストをこの世に送ってくださいました。その愛を私たちが信じ、また神様の御言葉通りに進むように助けてください。すべてのことを神様に委ねます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一緒に